サンワテクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演はサンワテクノス株式会社代表取締役社長田中博之さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そしてここからは鎌田記者にも加わってもらいます。
よろしくお願いします。田中社長、
はい、
昨日4、6月期の決算が発表されました。サンワテクノスは、これ設備投資関連株というふうな捉え方できると思うんですけれども、やはりこの、中国などの、アジアにおける設備投資の環境、非常に厳しい状況だったようですよね。経常利益の実績で、この4、6月期、1億5000万円という数字は1年前と比べると、85% の減益。そして今年度の見通しについて、営業利益12億円という見通し、で、経常利益は14億円という見通しなんですけれども、この14億円は従来の33億円よりも、まあ、半分よりもちょっと下回るというような、そういうような見通しに修正されました。この4、6月期の事業環境、教えてください。
はい、皆さん、改めまして、こんにちは。4、6月期の事業環境というのは、まあ、実は、前期の第4クォーターの時と大きくは、変わっておらないんですけれど、
はい、
まあ、やはり、設備投資の先送りなどなどで、非常に厳しい状態が続いているという状況です。それと、まあ、前回の放送の時に、お話しさせていただいたかと思うんですけど、ゴールデンウィーク明けにですね、アメリカの、米中の間で2000億ドルの 25% の関税およびファーウェイに対する、まあ、制裁って言っていいのか分かりませんけど、その後のニュースが飛び込んで以降ですね、一段と厳しさを増したというのが、現状です。
はい、はい、その6月29日の大阪 G20 といったものがありました。で、そこで、関税の第4弾はとりあえず先送りというような状況になって、7月以降、まあ、全体的に株価が上がるような場面があったんですけれども、この7月以降については環境が変わってるとかそういうことはないんでしょうかね。これ
ですね、まあ、大きな基調っていうんですか、私というか当社として大きく基調には変わったというふうには見ていないんですけれど、一つだけ、ここ 1、2ヶ月で大きく変わって1ヶ月ぐらいで大きく変わってきたなと思われるのが、私どもの、直接の、お客様、
はい、
ファクトリーオートメーション FA 機器を作られているお客様からの当社に対するオーダーが、
はい、
まあ、なんて言ったらいいんですかね、適正化してきた。つまり昨年もこの IR のラジオに出させていただいてたかと思うんですけど、非常に絶好調でな時期なんですけど、
はい、
当時危惧してたのが、必要以上にご注文いただいてますよというお話もさせていただいたかと思うんですけど、
はい、
まあ、当時下駄を履いてるという表現を使わせてもらったかもしれませんけれど、はい、まあ、現状では我々、去年のもうすでに受注が、ブレーキがかかり始めて、半年以上、まあ、1年とは言いませんけど、半年以上ブレーキがかかってきておりますので、やっと我々の一時お客様、次のお客様がの在庫がほぼ適正化してきたのではないかなと、その証拠に、4月はちょっと別だったんですけど、5、6、7と、当社の受注が、売上はまだ未だに低迷してるんですけど、5、6、7と受注が非常に特に国内立ち上がってきてるというのが一つと、今月まだ、今日31日でまだ閉まっておりません。
4月31日ですね、
まだ閉まっておりませんけど、今月は受注に関しては目標数字ほぼ 100% 超えぐらいのところまで来てるという状況ではございます。
はい、今の話は私このように解釈したんですけど、これで大丈夫でしょうか。好調な時には非常に需要が強いので、お客様がこの在庫をたくさん抱える、在庫をたくさん抱えてそのお客様のお客様に対して対応する。で、在庫をたくさん抱えるので、その後ブレーキがかかると在庫、顧客在庫が高い水準になって、その売上が伸びなくなる、 そこで在庫が適正化してきたので売り上げが今受注ができるような状況になってきた。こんな解釈でいいんですか。
そういう解釈ですね。まあエンドユーザー、我々は直接の設備投資をするお客様のことをエンドユーザーって私たちは呼んでるんですけど、でその、ものそういうところに納める FA 機器メーカーさんのことを我々はセットメーカーさんって呼んでるんですけど、つまりセットメーカーさんはエンドユーザーさんに対しての、ブレーキが半分以下っていうことはおそらくないんですね。ただ我々の受注はセットメーカーさん経由して私たちに対する需要はしばらく半分以下の状態が続いて、逆に言うといい時は、需要以上 の、 オーダーが来てたっていうことが昨年の状況でしたので、
はい、
まあ、やっとその辺のところが落ち着いてきたのかなと、だからこれからは、まあ、需要が回復すれば、即バレルのところにストレートに、響いて拡大できるぞというふうに考えております、
はい。それがまあ内部的なもの業界の中での動きとして教えていただいたんですが、大きい事業環境、中国における設備投資の回復といったものが下期以降を考えられるんでしょうかね。これ
まあこれに関してはですね、当社の中国での直接のビジネスが約300億円ぐらいが当社での中国での直接ビジネスですけれど、したがって巨大なマーケットの中で全体を見渡せるわけではないんですけど、まあ直近では昨年度太陽光発電の補助金が止まりまして冷え込んだんですけど、また今年の春以降また補助金が出まして、それに対する太陽光のパネルのカッターに伴う受注がここのところ非常に好調に始まりました。
ああ、そうなんです。中国の話ですね。
中国の話ですね、はい。それと、まあ、自動車系全体が、まあ、これはよく自動車メーカーがブレーキかかってるということですけど、それになると我々直接全体とわみをかけるようなところまでのビジネスをしていないので、そこに関してちょっと、正確には分からない、もうそれこそ新聞ネタ通りの情報でございます。
わかりました。そして今回その第一四半期の経常利益1億5000万円、それで今回の業績修正によると、第二四半期の経常利益は2億5000万円になる予定ですね。これ、上半期が4億円ですから、第一四半期1億5000万に対して、第二四半期はおよそ2億5000万円になるというような計画かと思います。それで、下半期の6ヶ月で10億円の、計画を立ててらっしゃいますけれども、はい、このだんだん上がっていくというようなことに対しての自信は、今はいかがですか、
はい、これに関してはですね、まず3つぐらい、要素がありまして、まず一つは第一、まあ、上期下期といった方が分かりやすいかもしれませんけど、当社の、まあ、ユーザー様の状況って言ったらいいでしょうか。必ず下期の方がいつも売り上げも利益もトータルで必ず上がるというのは当社の一つのパターンであるということが一つで、二つ目は今年度は、非常にざっくり言いまして約20億円ぐらいですかね、下期に関わるところで、スポット的に大きな金額が売り上がるのが、一つあるということと、あと三つ目は社内でも相当経費削減を今やっておるもんですから、
はい、
まあ、そういうの効果も見込んでということで、現在、そのような計画を策定しているところでございます。あ、策定して発表したところでございます。
はい、わかりました。現状についてお話を伺いました。そして6月5日にもですね、これ、伺ったんですけれども、今年は中期経営計画の初年度に当たるという状況になりますね。で、これ今年度を経て、そして中期経営計画のまあこれから3年間どこに力を入れるのかというようなことを、教えていただければと思います。
まあまず一つはこの中継の、環境の中で、もうずいぶん前からということは、まあ3年ぐらいですかね、皆さんもよくご存知の IoT とずっと我々の環境の中で言われてきて、まあこれがやっとこの このこれから、今ずっと垂れ巻きしてきたのが、はい、やっと実りの時期にあるのではないかというのが環境の一つでございます、でそのような環境の中でこれも、一方これもサプライチェーンつまり、私どものお客様、当社そして仕入れ先をつなぐこの物流とか流通の仕組みの中で、はい、そのコストが見える化できる WMS という仕組みを当社はこの、今年から投資して始めたもんですから、まあそういうサプライチェーンの見える化コストが見える化できることによって今までそこに対して、合理化するメスが入れられてなかったのですがこれもお客様および仕入れ先様と一緒になってそこの合理化をして、まあ、収益にか、つなげていこうとそれともうこれもずっと進めているエンジニアリング事業、これも技術者含めて相当ずっと投資してきておるのでこれをまだまだ道半ばですけどこれも、必ず大きな収益の柱になると確信しておりますのでこれも引き続けて続けていくと、まあ、さらに言うならば、米中のこれは米中貿易摩擦だから作った組織ではないんですけど、グローバル SCM ソリューションというのをこの部をこの4月に立ち上げまして、これはお客様の製品の、生産地移管のところのサービスサポートしようという、部でございまして、まあこれも引き合いレベルではかなり出てきておりますので、まあこの辺もこの中継の中で、大きく育てていこうという内容でございます。
例えばその3番目のサプライチェーンマネジメント事業、中国のお客様がベトナムに移したいんだけどというような相談というのは実際あるもんなんですか、これは。
ですね、これも、もうすでにニュースになっておりますけれど、中国で作ってたものをベトナムに移して、何かシールだけ貼り替えて出すということで、なんかダメよということで大きく何日か前に取り上げられて、おりましたけど、やはり、一言で生産移管といってもこれ単純で我々もそれはよく承知してまして単純にいかないもんで、金型の移管だとかだから従いましてこれも世間で皆さんが思ってるよりもそんな早く進むもんじゃないので、これもやっぱり半年1年、かかっていく事業というふうに理解しております。シールだけ貼り替えとくとか、最後のパッケージだけっていうのは、これ、やっぱアウトなんです。だから従って、ちゃんと現地調達率を、何パーセント以上だとかっていうのが、やっぱり正しい姿かと思うんで、それのを我々サポートしていきたいと思っております。
わかりました。社長、最後にちょっとリスク要因っていうんでしょうかね。今収益の方がちょっと第一四半期、ダウンした状況の中で、これから回復するというような形で利益を見てるんですけれども、それが思うようにいかないようなことがあるとすれば、どんなリスク要因がこれ考えられるんでしょうかね。これ。
まあ直近では例えば韓国、日本から韓国のフッカアルミードだとかエポキシとかなんか今最近一番話題になってるかと思いますけど、それが直接我々の、まあ、半導体製造装置メーカーさんに何らかの影響は出るかと思うんですけど、どのように影響が、その半導体製造装置の立ち上げの時期にどのように影響が出るか、まあ、正直言ってよくわからないと。ただし必ずや、まあ、FA 産業機器も、半導体関連も間違いなくこれ必要なもんですから、まあ、来年にはなるとは思うんですけど、必ずや強烈な立ち上げがあるんだろうと確信して、まあ、今ダムの水が少ない時期でちょうどダムの水位が低いからいろんな見えなかったものが見えるんで、今社内的にはそういうとこをきちっと合理化整理化しようというふうにやっているところでございます。
実際今株式市場で見てみるとね、半導体製造装置メーカーなどは年初来の高値塗り替えるですとかそういうような動きになっているので、まあ良くなるっていうことをおそらく見てるんでしょうけれどもね、韓国関係の問題っていうのはそんなに大事にはなんないだろうというのを今は見てるんでしょうけれどもね、やっぱりそれはしっかりチェックしていきたいところですよね。先生、最後にちょっとご感想などをいただければと思います。
いや、まあ、半導体に関してはね、台湾のファンドリーメーカーが、まあ、増産をするというふうにソックス指数が反応したということで買われてるんですけどね、まだちょっと早すぎますよね。あの日本の半導体メーカーを買い進むのはね、ショート筋の買い戻しですよ、これはね。ただ私は中国についてもあのそんな心配してないんですよ。あの中国はやっぱり景気悪化をね断固阻止しますよ。それとやっぱり大きい国ですからね、あの先ほど太陽光発電の話が出ましたけど、実は某ある会社が業績絶好調でどうしたんですかって、要は蓄電池、太陽光発電用の蓄電池が中国でめちゃくちゃ売れたと、売れていると。でそこ伊藤忠と組んでやってるんですよ。で伊藤忠は中国強いでしょ、だからそこと組んでやってて絶好調って。だからあのやっぱり大きい国だからいろいろありますよね。それからベトナムについても僕はやっぱりですね、あのベトナムである会社がやっぱりあの AI 技術者の9割がベトナム人だと、もうベトナムに AI のプロがいっぱいいるって言うんですよ。それをどんどん採用してるっていう会社があったりしてまして、やっぱりベトナムっていうのは伸びると思いますよね、
はい。
まあ、それと株価で言えばね、 PBR が今日 0.39 倍です。だ 0.39 倍っていうのは解散価値の4割の水準ということですよね。でこれをどう判断するかっていうことになるんですけれども、まあやっぱり売られすぎですよね。あの売られすぎっていうのはやっぱり株価っていうのは業績の悪い時に底をつけ、業績のいい時に天井をつけるわけですから、その天底の判断を間違うと吸った金をつかみ大底を投げるわけですから、逆に考えたらやっぱり買い場であることは間違いないですよね。 0.39 倍ですよ。だからまあ、あのここから独り言ですけどね、株価を上げるにはどうすればいいかってね、いろいろメーカーなら M&A とか自社化、要するに内部留保を取り崩せばいいんですよ、ね。ところが商社ですから、ある意味もう自社株買いだけですね。もうこれを人が買ってくんなきゃ自分で買うということしかないんではないかと思ってるんですけどね。
一人ほどラジオでいただきましたね、
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
サンワテクノス IR 特集、このコーナーは証券コード8137東証一部上場、サンワテクノスの IR 活動の一環としてお送りいたしました。田中社長ありがとうございました。そして鎌田さんどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ではここで一旦お知らせです。
東証一部証券コード8137サンワテクノスは産業用メカトロニクスエレクトロニクスの技術商社です。国内24拠点、アジア、アメリカ、ヨーロッパ12カ国26拠点を通して産業界に優れた商品と技術を提供してまいります。東証一部証券コード8137サンワテクノスにご注目ください。